ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙です。
リスナーからの資産作りにまつわるお悩みを取り上げるこの番組ですが、早速今回のお悩みを見てみましょう。
はい、今回は資産運用の出口戦略について教えてください。
はい、
ということでこのお悩みに答えてくださる今回のゲスト IFA 事業者の方をご紹介いたします。前回に引き続き株式会社ハコ代表小山道夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっぱりラジオも徳島県で担当されているということで、はい、前回も分かりやすく解説していただきありがとうございます。まずはですね、自己紹介も兼ねて今回も普段の活動について教えてください。
はい、我々株式会社ハコは徳島で、ファイナンシャルプランナーの事業をやっています。ファイナンシャルプランナーなのでお金にまつわる全てのジャンルを網羅したアドバイスをするわけですが、その中の大事なテーマの一つが、IFA 投資のアドバイスという形ですね、はい、他にも住宅ローンだったり保険だったり相続だったりとかね、いろいろなテーマをアドバイスしています。
はい、大山さん、普段からラジオ番組などのメディア出演も積極的に行われているということで。
そうですね、うちでは大山道夫のマネーの寺子屋というコーナーをね、はい、もう8年目になりますがずっとやっていて、実はね今日もねこのポッドキャスト収録の日とうちのラジオのオンエア日が重なっておりまして、
あら
そちらはうちの若手に任せてこちら側に。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、嬉しいです。そして、今回のお悩みなんですけれども、資産運用の出口戦略について知りたいということなんですけれども、IFA さんとしてはですね、資産作りの方はもちろんなんですが、資産の切り崩し方、出口戦略にもアドバイスすることもあるかもしれません。ただそもそもですね、出口戦略っていうとよく SNS とかネットで見るような気がするんですが、どんな意味になるんですかね。
そうですね、文字通り出口の戦略ってことにはなるんですけど、投資とかで言えばね、財産を作っていく増やしていくっていう入り口の部分だけではなくて、使い方の部分、出口のところをちゃんと考えていきましょうっていう意味で、出口戦略という言葉になるんでしょうね。
はい、出口戦略というと例えばどんな相談があるんですか。
シンプルに実際どうやって使っていったらいいんですか、
はい、
とか、何だったらどういう操作したらいいんですかってレベルの質問もいっぱいありますね。
操作、はいはい、操作っていうのは画面操作とか
の。そうです、例えば楽天証券でこういうの現金にしたいときってどこ触ったらいいんですか、
はい、なるほど。使い方っていう面でも質問相談が来る。
やっぱりね難しいんですよ、
はい、
なんか私たちのお仕事って投資のアドバイスの部分が半分ぐらいで、もう半分はテクニカルサポートみたいなとこありますからね。
確かにちょっとこう画面見て迷われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
むしろめちゃめちゃ多いです。
あ、そうなんですね、はい、さっきこう使い方、出口戦略の話ありましたけど、どんな使い方、老後での使い方なのか、こうどういったところでのアドバイスが多いんですか。
やっぱりその人によって違うとはいえ、
はい、
投資っていうのは、ある程度先に使うことがほぼ見えている大きなお金っていうのに相性がいいので、教育費と老後、この2大テーマでお話しすることが多いでしょうね。質問もこっちが多いです。
はい、ありがとうございます。ということで今回は株式会社ハコ小山さんと一緒に資産運用の出口戦略について掘り下げていきます。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。
ここからは資産運用の出口戦略について教えてくださいという資産作り初心者の方の素朴な疑問について、株式会社ハコ代表小山さんに解説していただきます。改めて小山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず資産の切り崩しに関しては具体的にどんな悩みを持つ方が多いですか？
ですね、そもそも何を考えたらいいんでしょうみたいな、ものすごく漠然とした疑問不安っていう方もいれば、
はい、
それ以前に使い方の部分は何にも考えてませんって人の方がむしろ多いです。
そうなんですね、
はい、
でもそういった中でも相談にいらっしゃる方は結構いらっしゃるんですか？
そもそも資産を作るっていうアドバイスを聞きたくて来られた方に、いや作るの前に何のために使うの、どれぐらい使いたいのみたいなところを私たちが掘り下げていく感じですね。
なるほど、使い方を聞いていくんですね。私もNISA始めてみたんですが、ここから何年か長く続けていけたらなと思うんですけれども、はい、ただじゃあどうやって資産作りしたものを使っていこうかみたいなことは今全然考えてなくてですね、はいはい、もしかしたらそういう方も多いのかななんて思ったんですけれども、やはりこの切り崩し方でかなり変わってくる部分っていうのは何かあるんですか？
まず若い方はとりあえず今できる範疇を、投資に回していくっていうのでスタートは十分なんです
よ、はい、
ただやっぱりゴールを明確に意識したり戦略を立てていると、その老後だったとしたらこう自分の老後生活の不安感っていうのがね、非常に薄くなってシャープに見えてくるところがありますんで、はい、そこはすごく大事です。で、実際この取り崩し方、使い方っていうのが分かっていると分かっていないとでは本当に全然違うものになっていきますね。常に私の財産いつまで持つのかなみたいに不安を抱えながら生活していくか、私200歳まで生きてても余裕ですけどみたいな人生楽しむだけまでいける、それぐらい変わりますよ。
それはもう気持ちの面で、全然違いますよね。
違うと思います。
そっちの方が理想だななんて思うんですけれども、はい、老後とか教育費をですねどう取り崩していくか、うん、考え始めるべき時期だったり年齢に目安はありますか？
教育費であれば、やっぱりね一番大きくお金がかかる大学入学っていうところが一つのポイントにはなりますが、はい、それから1年前ぐらいですかね、だからお子さんが17ぐらいからちょっと戦略立てて考えていきましょうっていうのがあるでしょう。で、老後に関してはね、もう何歳まで働くんですかっていうところだったり、むしろこういう生活をするためにはこれぐらいの資産の元手が必要だよと、じゃあこのゴールって何歳ぐらいで達成できるでしょうかねみたいに、やっぱりやりたいことから決まっていくってケースが多いです。
なるほど、出口戦略を考えるときはざっくりどのようなこうイメージを持ってで進めていったらいいんでしょうか？
さっきちょっと出したところもありますけど、
はい、
老後の資産をね作っていったとしましょう。花田さんって自分の人生の終わり何歳なんですか？
80歳ぐらいですかね。
早いな。
早いですか？あれ、
だって平均寿命余裕で100超えてる世代ですよ。
確かになんか80くらいかなって今パッと思っちゃったんですが、じゃあ100歳としましょうかね。
100ですよ、はい、めっちゃ若いですよ。
そうですか、
はい、
生きられますかね。
これねよくやってるんですけど、はい、半沢さんが、はい、小学校に入るか入らないかぐらいの時の記憶ちょっと思い出してみて、
はい、
でその時自分のおじいちゃんかおばあちゃん、誰か一人でいいです。思い出せます？
思い出せます、はい、
思い出せました。じゃあその時その方何歳ぐらいですか？
何歳だったかな、60歳とか、う
ん、そのあたりですよね、はい、その辺多いと思います。じゃあ今思い浮かべた方と同じような見た目をした方がここに座ってたとしましょう、
はい、
今ここに何歳ぐらいの人に見えます？
同じくらいの見た目ですね。
見た目
60歳ぐらい。
本当に？
今っていうのはこの時代にっていうことですか？
そう
そしたらそうですね、80歳とかですか、うん、はい、
っていう風にわずか、半沢さんの年齢 P 年前、
はい、
でそれだけ人は若く長生きになってるんですよ。
確かに。
だから今の80イメージしちゃダメなんです、はい、自分が迎えた時の80歳って考えたらめちゃめちゃ元気ですから。
確かにそうですね。
そう、
80歳で人生終わりそうでしたけど違いましたね。確かにそうかもしれないです。もっともっとこう長生きした上でしかも健康寿命も伸びてるかもしれないですね。
だからお金使うチャンスってものすごく長くなって、
確かにそうですね。
で、老後いつ自分の人生が終わるかって、基本的には誰にも決められないじゃないですか、はい、ということは何歳まで老後が続いても大丈夫な用意をしましょう。これが最初に持ってもらうイメージですね。
なるほど。
でそこは何歳までで持つ運用イメージっていうのは具体的にこうどんなことをやっていくんですか？
これはね、使い方としては老後の財産として作った、まあ、資産の元でから同じ額、まあ、または同じ率を取り崩し続ける、これをなくならないペースに設定する。
なるほど。
これがねものすごく大事なやり方ですね。
そういったこう何歳まで持つってい う, こう運用とか取り崩しっていうのは私たちもできるんでしょうか？
はい、楽天証券であれば毎月同じ額を自動的に売却する、同じ率を自動的に売却するっていう設定があります。ですので、まあ、完全に年金の上乗せみたいな形で毎月5万円が追加で入ってくるような設定が可能なので、
はい、
こうやっていくとね、もうだってほら80とか90になってネットにログインしてポチポチって結構大変だと思うんですけど、
ちょっと、ね、自信ないです、はい、
その辺はシステムにお任せっていうのができますね。
なるほど。平田さん、こういったことも皆さんできる仕組みがもう整っているんですね。
はい、整っております。
はい、老後を考え始めるのは皆さん何歳ぐらいから考えたいとか取り崩したいっていう方が多いですか？
これは本当にバラバラですね。やっぱりうちは定年退職する人に向けたセミナーなんかもやりますんで、
はい、
退職をきっかけにっていうのがもちろん多いことは多いんですよ。でもやっぱり 3,40 代とか若ければ10代もいます。
そうなんですか。
はい、
じゃその頃から老後のことを考えてやっていく。
そうですね、
はい、
大学生に向けた投資のお話なんかもしてたりもしますし。
なるほど。あとは逆に50代、うん、60代の方もその後を考えて資産作りを進めていくっていう方も多いですか？
やっぱ 5,60 代になると本当にこう逼迫したすごく重いテーマとして あんまり考えてこなかったから私たちの老後の全然ないんですけどみたいな方もたくさんいらっしゃいますよね。
そういった方にはまずはどんなアドバイスされるんですか？
まあ、やっぱりね老後のために財産を作ろうと思うと当然そこにどれぐらい資金を回せるかってことになっちゃうじゃないですか、
はい、
ただそのために今の生活がハッピーじゃないっていうのは本末転倒なので、
はい、
ただ今まで通りではちょっと難しいところがあるからいいバランス、今を我慢しすぎず、もちろん老後も我慢しすぎずっていうベストなバランスを一緒に考えましょうっていうところでしょうかね。
そういった意味で言うと何歳から取り崩しを始めるのかっていうのもその相談いらっしゃる方と相談しながら決めていく。
そうですね。やっぱりねもうどうしても55で引退したいんですっていう方はいらっしゃるし、
はい、
逆にいや体が動く限りずっと仕事はしますって方もいて、やっぱり人によって全然違うんですよね。
なるほど。ベースとしては例えばどんなものをどのようなスタイルで運用していく方が多いですか？
先ほどお話ししたように人生がいつまで続くかわからない、そもそも数十年先まで生きている可能性の方が高い、
はい、
なのでお客さんはじゃあどういうものを使ったらいいんですかって、まあ、むしろ質問される形になるんですけど、うちから出てくるアドバイスとしては何十年先まで持ってても大丈夫なようなものを使いましょうと。
何十年先、
はい、
これはどういうものを具体的には選んでいくんですか？
これ前回お話ししたものとかなり重なるところがあって、
はい、
例えば今旬の業界、今だから稼いでるんだよみたいなところとかは何十年先同じであるって確率はあんまりないわけだから、普遍的な何十年先でも変わらないような仕組みで選んでる投資信託、あとはエリアや国も限定しない、
はい、
例えばね、日本はもちろん私はこれからも元気になっていってほしいと思ってるし、底力のある国とは思ってますよ、
はい、
でも実際どうなるか分かんない、これはアメリカも一緒で、アメリカがずっと強いかどうか誰にも分からないから国は限定しないのが鉄則ですっていう感じは大きなポイントですね。
なるほど。ではこの取り崩しで失敗しがちなことっていうのは何かこうアドバイスする中で見えてきているものとかありますか？
私たちがアドバイスする投資商品っていうのはすごく実績がある、一番短いものでも20年以上の実績あるものしかお話ししていませんから、
はい、
そういう意味で言うと、いろいろな不況経済危機っていうのを立ち直ってきたって実績があるものなので、すごく落ちた時でもちゃんと持ち続けてくれればおそらく大丈夫なんだよっていうふうに言えるんですね。これ私たち絶対って言えない業界なんで、
はい、
まず大丈夫ですよぐらいまでしか言えないんですけど、ただどうしてもびっくりして怖くなってやめちゃう人っているわけですよ。
そうですよね、はい、怖くなりますよね、自分の資産が目で見て減ってるって思っちゃうと、は
い、そうなんです、これ以上減るの嫌なんでみたいなのがあると思うんですけど、そこでやめてしまうと負けを確定させることになっちゃうんですよ。 だからそこで、辞めちゃうのが一番負けの原因になるし、逆に私たちのお仕事っていうのは何回もこういうことは続いてきたんです。もう何だったらいつもの出来事です。だからしっかり待ち続ける、持ち続けることが大切なんですよって言って踏みとどまってもらうのが何だったら一番大事な仕事ですね。
なるほど。さっきお話にあった20年以上実績のあるところをお話しすることも多いということでしたが、その実績っていうのは要は20年間の中でこう右肩上がりになっているところを進める、今プラスになってるところを進めるっていうことですか？
そうですね、一直線っていう意味の右肩上がりではなく、デコボコしながらちゃんと上がってきているもの、だから、最近これがすごく調子良くなってるんですっていうものは進めていないです。
なるほど。そういった意味で20年っていう期間を見て大丈夫そうなものをお勧めすることが多いんですね。
そうですね、
はい、
この20年の間にリーマンショックがあったわけですよ。
そうですね、
100年に一度ぐらいの出来事と言われてるわけですよね、
はい、
であれをまともに経験しているので、リーマンショックの時にどれぐらいのダメージを受けてどれぐらいで立ち直ってきたっていうのが大きな出来事だったからこそ貴重なサンプルに今はなってるから、
はい、
あれを経験してるのはすごく重要な要素として見ています。
なるほど。その他ですね、資産運用の出口戦略で知っておくべきことは何かありますか？
ですね、やっぱりね、まだ自分が資産を作ってる最中だったら、まだまだ老後先だしとかね思いながら我慢することっていうのはできる人も比較的多いんじゃないかと思うんです。ただいざ自分が老後の生活に突入していて取り崩している財産がおいおい去年の半分になってるよみたいになったら、
はい、
めちゃめちゃ怖いと思うんですよ。
そうですね、はい、
でもさっき言った通りそこでやめるのが一番ダメな選択肢なので、怖くなったらちゃんとアドバイザー我々 IFA に本当に大丈夫なんだっけって聞きに来てほしいんですよ。
なるほど、はい。人によってこう生活とか事情いろいろだと思うんですが、自分の場合はどうなんだろうって思った場合に相談に行くのがやっぱり一番いいですか？
やっぱりね、どんな不安でもそのままぶつけてもらうのがいいんですよね。こんなこと相談してよかったんですかって結構よく言われるんですけど、
はい、
何でも聞いてくださいよ。
それはもう心強い。
もうウィキペディアみたいに使ってって言ってますから。
そうなんですね、
はい。
そしたらもう何でもいいからとにかく困ったらすぐ率直な思いをぶつけてもらえた方がアドバイスもしやすいということですか？
そうですね、思いがけずすごくいいお話ができることもあれば、はい、そこは私たちのさすがに守備範囲じゃないからこの場合はここに行くんだよっていうような、ファイナンシャルプランナーってね交通整理をする仕事でもあるので、それぞれの専門家につなぐっていうこともできたりするし、なんだったらなんかモヤモヤしてる誰かに聞いてほしかっただけってパターンもあるんで、
は
い、
なるほど。
まず話してもらうのが第一歩です。
はい、相談相手の選び方は IFA の小山さんの視点ではどんなことが大切だと考えますか？
これは私たちが大切にしていることでもあるんですけど、その時その時で言うことがブレない人、例えば、
はい、
後継期の時にね今こういうのがいいんですって言ってお客さんに何か勧めていて、やっぱり落ちる時が来た、落ちる時にいや今回はちょっとどうなるか分かんないんですけどとか言う人ではなくて
なるほど、はい、
いや言ったじゃないですか、ちゃんと持ち続けるのがいいんですよとかね、むしろ落ちてる時なんか安くいっぱい買えるんだから喜んでってくださいっていうのがどんだけ大きな出来事でも同じことを言える人、
はい、
その場の適当なことではないアドバイスをする人をまず探してほしいかなと思います。
お話とかをこうセミナーだったりとか行って聞いてみるっていうのは一つ手段としてはありますか？
それはすごく大事で、私たちはねセミナーはだいたい2時間やりますけど2時間の長い自己紹介って言ってるんですよ、
はい、
私たちはこういう考え方でアドバイスしてますよ、こういうアドバイスをしそうな人に話聞いてみたいって思ったら具体的においでっていう感じの自己紹介の場と捉えてます、
はい、じゃあお話をこう聞いて自分に合うのかどうか考え方がどうなのかっていうのを見極めるのが私たちは大切だということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ではそろそろ今回もお時間なんですけれども、今回番組では資産運用の出口戦略についてお話しいただきましたが、普段は他にもいろいろなお悩み相談受けていらっしゃるんですよね？
はい、私たちは IFA 事業者である前にファイナンシャルプランナーの事務所です。ですのでお金にまつわるすべてのアドバイス、もちろん投資は重要なテーマですけども、保険だったり住宅ローンだったり相続だったり、はい、もうそもそも家計全体の見直し、家計簿の付け方とか、はい、そういうところからアドバイス、
そういったところから、はい、
はい、ですので、 まずお金に関する悩みっていうのは何でもお話してもらっていいかなと思ってます。
はい、それでは徳島県が本社ということですが、そこ以外にお住まいの方もサービスを受けたいとなった場合はどうしたらいいですか？
はい、私たちはね、Zoom などを用いてのオンラインの面談だったりオンラインのセミナーなんかもたくさんやってますので、はい、エリアのことはあまり気にせずね、とりあえず相談をね投げてもらうのがいいかなと思います。
ちなみにオンラインの相談となると1回何分ぐらいで OK してるんですか？
うちは基本的に対面の時もオンラインの時も2時間っていうのを一区切りにしています。
あ、そうなんですね。じゃあじっくりお話を聞くこともその時間だとできそうですね。
あ、そうですね。
はい、そしてここまで番組を聞いて箱さんに相談したいと思った場合はまずはどうしたらいいんでしょうか？
はい、まずネットでね、我々の金融部分の愛称が箱ライフですので、箱ライフだけでも出ますけど箱ライフ徳島まで入れていただいたらいいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。で、他にお知らせなどありますか？
はい、当社ではね結構セミナーをたくさんやっています。いろいろなテーマでやってますが、住宅ローンのテーマの時もあれば、人生のお金全般の時もある住宅ローンもありますが、今だとねホットな話題として、やっぱり注目が高まっている新ニーサのセミナーを、
はい、
今回からねサブタイトルがつきまして、ニーサマイスターが語る新ニーサの活用方法みたいな感じでね。
それは興味あります
でしょ。
マイスター、
はい、ニーサマイスターという資格が、できまして、楽天証券さんがね新しく作った、
は
い、
そうなんですか。はい、
2月13日ニーサの日にニーサマイスターというようなコミュニティを楽天証券 IFA 事業部発信で発足をさせていただいておりまして、そのメンバーの一人が小山さんでございます。
そもそもニーサマイスターっていうのは、どういう方がなれる、どういったものなんでしょう？
そうですね、やっぱりその新しいニーサ制度が始まって、多くの方に関心いただいて口座開設いただいているんですけれども、実際開設したはいいものの何から投資すればいいのかわからないであったりとか、自分の実際の運用が合っているのかわからないといったようなお声多くいただいておりまして、そういった皆様にアドバイスを届けたいといったところからニーサマイスターというような制度を作りました。でですね、加えて今回のお話の中で資産の取り崩しの話もあったんですけれども、新しいニーサ制度ですね、非課税保有限度額のところが、お一人当たりは1800万円といったところなんですけれども、ご本人ないしはその奥様ご主人であったりとか、お子様もいらっしゃればさらに加えて1800万円ずつといったところになりますので、ご家族全員でそのニーサ制度をうまく使っていけばもっと活用できる枠があるんじゃないか、あとその世帯での金融資産といったところを多く増やしていきましょうよといったところを、中心にですね、ニーサマイスターの皆様からお客様にそういったような情報を発信していっていただければというふうに思っております。
なるほど、小山さんはそのニーサマイスターと、
いわゆる一期生ってやつですよね。
一期生です。
あ、そうなんですね。じゃあちょっともうニーサのことを聞いてみたいっていう方はぜひ箱さん小山さんにお問い合わせがしていただけるといいですね。
そうですね、ただ私ニーサマイスターのね面談みたいなのがあるんですけど、
はい、
楽天証券と、でその時も言ったんですけどね、ニーサをやりたいっていうのは順番として逆だよって言ってます。
というと
ニーサっていうのは所詮税制なわけです、
はい、
投資で出た利益を非課税にしてくれるわけですよね、だから増やすっていうことがまず最初にあって、その前には何のためにどういうふうに使うのがあるから、ニーサであるかどうかは最後に決まるもの。
なるほど。
なのでニーサをしたいではなくって、何のために増やしたいのから考えましょうね、その上でニーサの有効活用をしてもらいたいですっていう話をしました。
そうなんですね、はい、じゃあもう何かこう目標とかやりたいことを持って相談来てもらった方がアドバイスもしやすいんですか？
持っていると非常に簡単ではありますけども、
はい、
なかなかねどこをどう考えたらいいのかって頭整理できていない方の方がずっと多いので、はい、一緒にまず考えを整理しましょうっていう風にスタートすることの方が多いですね。
なるほど。では皆さんぜひですね、ニーサマイスターの小山さんにもご相談したいという方は、まずはホームページですね、開いていただいてお問い合わせいただけたらと思います。
はい、
ということで最後なんですけれども、今回なんと小山さん番組で募集中のお金川柳考えてきてくださったということで、
はい、
嬉しいです。
ありがとうございます。早速なんですけれどもご紹介いただいてもよろしいですか？
はい。頼るべきプロの知識とアドバイス。
もう今回の2回をもう集約したような川柳ですね。
ですね、
はい、やっ ぱり私も何かこう金融商品じゃ買ってみようとか始めてみようってなると、まずこう損したくないっていう思いが最初に出てきて、不安になることもすごく多かったんですよね。そういった時に私当時アドバイザーの人がいて、無料で相談できるとか、はいはい、まあ、お金かかってるも相談できる窓口があるって実は知らなかったんですよ。でこの番組を始めてですね、 IFA 事業者の方がいてこんな相談ができるって知ることができて、本当に今川柳にあったようなアドバイスプロの方にっていうのをすごくこう身に染みて感じているので、ぜひこれを聞いてるですねリスナーさんにもこの川柳をですね胸に刻んでいただきたいというか
そうです、ね、
本当に全然違うと思うんですよ、運用の仕方も、うん、なので皆さんもねぜひこのあたりを覚えていただきたいなと思うんですが、平田さんどうですか？
そうですね、風邪をひいたら病院に行くのと一緒で、はい、お金で困ったらもうアドバイザーにアドバイスを求めに行くっていったところがやっぱり重要だとは我々も思っているの で、ね、一家に一人の IFA じゃないですけれども、はい、そのぐらいに思っていただける方々が今後増えていけばなというふうには思っております、
はい、
やっぱりこういう、こうアドバイザーってなんかいいように料理されるんじゃないかってドキドキ怖がる人っていうのもいるんですけど、そんなに悪徳な人そうそういないよ、ね、もっと気軽に声かけてもらったらいいのになと思いますよ
確かに、うん、ぜひねちょっと不安だなっていう方、このもね番組にご出演の皆さんとか小山さんとかご相談しに行っていただけたらと思います、
はい、
ちょっと最後にですね小山さん今回この番組に出たいと言っていただいてご出演、はいはい、いただきまして、
はい、
2回出演いただきましたがいかがでしたか、感想など。
ですね、シンプルにねめちゃめちゃ面白かったって、
はい、あーこれは嬉しい、はい、嬉しいです、
嬉しいですね、2回で終わりとか思ってますよ
2回じゃあっという間でした、
はい、私別に何回出るの もう喜んでぐらいの
感じ本当ですか、はい、嬉しいですありがとうございます。なんか印象とか違ったとかこう空気感とかどうですか。
ねとても、はい、まあ、まずなんだろう、上手って言い方が上からっぽいですけど皆さんうまいなって思うし、あと何よりね雰囲気がいい。
あ、これがもう一番ですよ、まあ、
ブースの中もそうですけどね、うちの PA の外側の方たちもね、はい、すごくこう空気作り頑張って提供してもらって、これはやりやすいぞって本当に思ってます。
それはもうそんなに嬉しい言葉ないです、ありがとうございますどうですか平田さん。
いや嬉しいですよ ね
実際していただいて、
そういうふうにおっしゃっていただけたのも嬉しいなっていうふうに思いますし、はい、リスナーの方々もそういった雰囲気でこの番組提供しているんだっていうのがなんか届けばいいな。
そうですね、
はい、きっと今日お話ししたこの私たち3人の雰囲気もリスナーさんにも伝わってね、
伝わってると思います、
思いますので、はい、はい、もし小山さんで、ね、話しやすそうだなとかいろいろこう思った方いらっしゃると思うのでお問い合わせねいただけたらいいですね。
はい、お待ちしてます、
はい、ということでゲストは株式会社箱代表小山道夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか？大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を 一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、エンディングのお時間になりました、はい、今日は出口戦略についてのお話ですね。今まであのNISAの枠をどうやって使うかとか、うん、積み立てとかそういったお話が多かったんですが、はい、今日は出口、
そうですね、
終わりをどうするかっていうお話に初めて触れたんですけれども、うん、何歳からどのぐらい取り崩したいかって私実は考えたことが今までなくて、
はい、
始めようってい こう気持ちばっかりこう、うん、走ってきちゃったんですけど、
そうなんです、そういう方の方が多いと思うんですよ。積み立て運用してますって方に、はい、じゃあそのお金何に使うために積み立ててるんですか、
はい、
って多分皆さんあんまりパッと答えられない方の方が多いんじゃないかな、
う
ん、
はい、私もまさしくそうで、でも何に使うためにいついつまでにこうしておきたいっていう目標を持っているとやっぱりこう投資していく上では大事なんだなっていうことを聞いてて思いますよ ね、
ね。
あともう一点私が思ったのはやっぱりこう始める時もそうなんですけど、
はい、
出口戦略を考える時にもやっぱりこう自分一人で考えるってちょっと難しいのかなっていうのは思っていて、その人によっても目標やりたいこと違うと思うので、そういった意味ではやっぱり IFA 事業者さんとかアドバイザーの方にもう率直にですね、はい、こんなことやりたいっていうのを、
そうですね、
質問をぶつけて答えてもらうっていうのがあの大山さんの話を聞いていても一番いいのかなと、
いいかなと、
はい、思いました、はい、楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳はifa@1242.com ifa@1242.com こちらからお待ちしております。ということでお別れの前に今日のお金川柳です。
はい、
今回もですねリスナーの皆さんからたくさんお送りいただいています。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、それではいただいた中から今日の一句を平田さん、はい、読み上げお願いします。
はい、ラジオネームミッチーさんからです。
はい、
投資先ポイント使えてお得だな。
これはもう楽天証券さんやっぱりね、
嬉しいですね。
嬉しいですよね。ポイントも何ポイントからできるんでしたっけ。
でも1ポイントから可能です。
1円から投資、は
い、で自分でその何ポイント分だけ使うであったりとか、はい、持ってる分全部使うっていうのも設定ができるので、
今きっとそういったポイントから投資をスタートしてみるっていう方もね、うん、増えてるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、素敵な一句をありがとうございます。ありがとうございます。
番組では皆さんからのお金川柳を大募集中でございます。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、ぜひですね日常の些細なお金にね、はい、まつわること何でも大丈夫なのでぜひお気軽に川柳を送っていただけたらと思います。お送りいただく際にはラジオネーム、まあ、あればなんですけれどもラジオネームと本名、住所、電話番号の記載もぜひよろしくお願いいたします。プレゼントをお送りするときに使わせていただきます。それでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、お相手は半妻美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。